今日からヒューマンスキル編に突入です。ということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が、自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、音声いくつかのシリーズものでお届けすることが多いんで、いいね、フォローよろしくお願いします。そして音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略という無料ウェブセミナーをプレゼント中です。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を解説していますので、もらっておいてください。ということでね、今日からヒューマンスキル編ということなんですけど、全体像を先に解説したいと思います。成果を出すための3つのセットでね、マインドセット、スキルセット、ツールセットってあるよっていう話がまず前提であります。で、その中の今スキル編をやってます。で、スキル編、スキルセットっていうのはカッツモデルと呼ばれるフレームワークで言うと、コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルの3つに分かれますよということです。で、これまでね、ずっとコンセプチュアルスキルについて話してきたんですけど、今日からね、ヒューマンスキルについてね、詳しく話していきます。で、ヒューマンスキルっていうのは一言で言えばね、人間的魅力ですね。これね、なかなかね、捉えどころないですよね。人によって異なる部分も多いし、なかなか正解をバシというのが難しい領域だったりはします。なんだけどね、まずはね、明確にね、このヒューマンスキルっていうものを認識するということが大事かなと思います。なので、今日の音声をきっかけにね、そこから始めてもらえればと思います。認識さえできればね、それはね、必ずね、磨くことができますので、で、スキルね、磨けば向上します。そして結果も出やすくなります。で、コンテンツビジネスでのね、成果にも直結してきますね。で、ただね、注意点としてあるのは、世間一般で言われているヒューマンスキルにはですね、テクニカルスキルとかコンセプチュアルスキルが混在していることが多いですね。なので、純粋なヒューマンスキルはこれだみたいに捉えるのは結構難しい面があります。それはね、いろいろググったりパプったりして、パプるっていうのはパープレキシティで検索することね、ググったりパプったりしても違う情報が出てくることあるし、それを読んだ上で僕も違う解釈をしてたりしますので、その上で聞いていただければと思うんですけど、ヒューマンスキルね、つまりね、人間的魅力っていうのは、大きく分けてコミュニケーションと気持ち、この2つかなというふうにざっくり分けると、この2つの要素から成り立ってると思います。で、まずね、気持ちの面からちょっと考えていきますね。で、気持ちの要素はモチベーションと機嫌、機嫌っていうのはね、ご機嫌とかそういう意味の機嫌ですね。機嫌、モチベーションのスキルとご機嫌の機嫌スキルという2つに分類できます。これね、特にね、機嫌スキルは大事ですね。機嫌ってスキルなのって思った人もいるかもしれないんですけど、それを知れただけでもね、今日の音声聞いた価値本当あったと思いますよ。で、こうやってね、自分を自分でご機嫌にできる人の方がね、やっぱ人間的魅力って高いんですよね。で、当然ね、そうやって不機嫌な人よりご機嫌な人の方が人間的魅力高いですよね。だったらその状態に自分で持っていくスキルが大事だということなわけです。で、僕大学生時代の頃ね、ある人事コンサルタントで独立されてる社長さんがいて、その人と関わってて、今でも覚えてるね、学んだ言葉があるんですけど、常に機嫌よくいること、これが一番大事なスキルだという、スキルって言い方をその人がしたかどうかまではちょっと記憶が曖昧なんですけど、とにかく機嫌よくいることが一番大事だよって話をされてたのは今でも覚えてるんですね。で、これはね、性格の問題もあるといえばあるんですけど、スキルとして高められるというふうな意識を持つだけでだいぶ変わるはずです。どんなにね、コンセプチュアルスキルとかテクニカルスキルが高くても、常に不機嫌な人とはね、誰も一緒に仕事したくないですよね。そうなるとチームでの成果も上がりにくくなってしまう、そういうね、悪循環に陥っちゃうわけですね。で、次、気持ちの話として大事なのがね、共感ですね。共感で、共感も2種類あります。それはね、情動的共感と認知的共感ですね。で、情動的共感っていうのは相手の感情に共鳴する共感、例えば相手が悲しいと自分も一緒になって悲しくなるというような感じですね。で、次、一方の認知的共感っていうのは、あなたが悲しいことは理解できますと、相手の感情を理解はするけど、その感情に飲み込まれないというような共感の仕方ですね。これはね、どっちがいいっていうことじゃなくて、状況に応じて使い分けることが大事ですね。このようにね、気持ちに関する要素っていうのは結構奥深くて、でもね、意外とスキルとして整理できるんですよ。そういうのをね、きちんと学問として心理学とか自己啓発でも扱ってるとは思うんですけど、特に僕が大事だと思うポイントっていうのを話してきました。で、次ね、気持ちの部分が終わったんで、次、コミュニケーションの部分ですね。コミュニケーションの部分はコンテンツビジネスとか、僕が専門としているコンテンツビジネスでは、コミュニケーションを録画としたり録音したりして、そのままコンテンツにすることが多いんでね、これ すごい重要ですね。結構直結してきます。だから商品のクオリティに結構直結してくる部分なんですよ。でこのコミュニケーションも大きく2つに分けられます。それはバーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションですね。バーバルが言語的、ノンバーバルは非言語的ってことですね。でバーバルコミュニケーションは発信と受信、まあ、両方要素ありますよね。発信だとライティングとスピーキング、書くと話す。で受信だとリーディングヒアリングですね、読むと聞くっていうのがありますね。まあ、これ外国語学習で重要視される4つの技能と同じ分類ですね。で一方のノンバーバルの方は結構、まあ、これもまあ発信受信両方入るかな。ただどういう要素があるかっていうと、見た目とか表情、リズム、ボディーランゲージとか、あとね距離感ですね。距離感は結構人によって差出ますね。まあこれらの要素っていうのはそれぞれね個別のスキルとして詳しく解説できるんですよ。例えばじゃあどういう見た目にしたらいいのか、その見た目もどういうシーンによって変わりますしね。そもそもの生まれ持った見た目とそれをどう魅力的に見せるために着飾るかとか、まあ僕みたいにだから今インターネット上では顔出してないですけど、あえて顔出しないという見た目っていうのもありますしね。表情、リズム、ボディーランゲージ、それぞれに技術があります。距離感にも技術があります。まあなんですけどね、まあこれ個別に解説してたらまあとんでもない量になっちゃうんで、まあ、そういう要素があるよと存在することだけでも今回の音声では理解してもらえればね、コミュニケーションへのアプローチが変わってくるはずです。はい、次なんですけど、コミュニケーションにおいて VAK という話をしたいですね。VAK って聞いたことありますか？どうですかね？ありますかね？ NLP でよく使われる VAK モデルっていうのがあるんで、それ話したいんですけど、 VAK ってのは人間の優位感覚を表す言葉ですね。 V はビジュアル、視覚、 A はオーディトリーの聴覚で、 K はキネスティック、体感覚ですね。体感覚はその触覚と、あと人間があんまり使わないとか発達してない味覚と嗅覚も体感覚に含めちゃってます。で体感覚っていうのは触覚だけじゃなくて体内の感覚も含まれてますね、という感じですね。ということで、キネスティックに K のカテゴリーでまとまってます。でこの VAK なんですけど、例えばですね、動画コンテンツを視聴する場合は、まあ、視覚優位な場合は V ですよね。映像から多くの情報を得ることができます。 V タイプは映像からいっぱい学べるとかね。で聴覚優位な人はまさにね、この音声コンテンツですよね。音声から多く学びを得ることができます。まあ、結構ね、 K タイプの人は一緒に横に並んでマウス手戻ってこここことかでキーボードを押してあげて指導したこととかありますね、 K タイプの人に。でここね、あとね、入力と出力優位性が一致しないっていうのはありますね。例えば音声で聞くけど映像で表現しないとうまくできないとかね、そういう入力と出力が優位性が違う人もいますので、まあ、その辺注意、自己分析してみてください。野球でいうと右投げ左打ちとかね、そういう感じですかね。でこのケースの VAK なんですけど、生まれつきのものもあるんですけど、職業とかの環境用によって結構左右されますね。やっぱり論理的なのが A タイプなんで、生まれつき A じゃなくてもコンサルティングファームとか会計事務所とか、まあ、そういう明らかに数字を扱うロジカルな事務所にいると、まあ、A が鍛えられて A タイプに変わっていくみたいな、割と矯正はしやすい領域かなと思います、 VAK はね。はい、ということでコミュニケーションの VAK について話してきました。でまあ最後重要なポイントなんですけど、ヒューマンスキルは一言言うと人間的魅力ですよと。でさらにそれは人によって受け取り方が大きく異なります。で自分とね同じ特徴に魅力を感じる人もいれば、違いに魅力を感じるっていう場合もありますよね。でこの多様性をどう理解すればいいのかっていうのは、今ではね1万円札の表紙になった渋沢栄一、僕大学時代からまあ結構彼のことを勉強してたりもしますけど、彼から学びました。彼はこんな言葉を言ってます。人間はみんな同じでみんな違う存在であるという言葉ですね。まあ、一見矛盾する一つの言葉ですけど、これは、まあ、渋沢さんが言いたいのはこういうことだろうと僕が解釈してるのは、人間にはみんな共通する部分があって、ある程度パターン化できるけど、細かく見れば世界ね、70億人、もうすぐ80億になるのかな。今これちょっと収録してる時点ではちょっとどっちか分かんないですけど、70億から80億人いる中で全く同じ人はまあいないという意味ですね。でそこで僕が出した結論っていうのは、様々なね人間のタイプ分けを理解することがヒューマンスキルを効率的に高める方法だということですね。まあ、具体的にはね、エニアグラムとかユングの心理機能、今で言えば MBTI として有名ですよね。あとはまあ個性心理学とか、まあ、そういうもの を活用することで人間関係の理解が深まります。でこういう知識はコンテンツビジネスにおいてもねすごい有効ですね。なんでかというと相手のタイプによってねコンテンツの魅力的な部分っていうのは異なってアピールするべきポイントも変わってくるからですね、という感じでヒューマンスキル全体像を今回は話してきました。人間的魅力と一言で言ってもね、コミュニケーションと気持ちっていう2つの要素があって、コミュニケーションにもねバーバルとノンバーバルがあって、気持ちにもモチベーションと機嫌があるよみたいな、そういう話をしてきました。でこれからはねそのヒューマンスキルもう少しねタイプ分け中心に細かく見ていきたいと思いますので、引き続きお聞きいただければと思います。ということでね、このチャンネルフォローいいねしておいてください。最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。